漁師の息子。昔々、あるところに王様がいました。王様にはお姫様が一人ありましたが、いつも息子が欲しいと思っていました。ある時、王様はコックに、どこからか男の子を探してきてはくれないか、養ってやりたいんだが、と頼みました。コックは、貧しい漁師を知っていますが、そいつならきっと息子を一人くれるでしょう、と言いました。王様は早速コックを漁師のところに使わして、息子のうちの一人をくれないか、もしくれたらその子を自分の子として育てたいのだが、と尋ねさせました。漁師は喜んで、願ってもないことです、王様にわしの4歳になる息子を差し上げましょう、と言いました。王様のお姫様もちょうど4歳でした。漁師の息子とお姫様は兄弟のように育てられ、とても仲良くなりました。やがて漁師の息子は立派な若者になり、お姫様も美しい娘になりました。ある日のこと、お姫様が母親のところへ行って、若者と結婚したいと言いました。それを聞いて王様はお姫様に言いました。わしはあの子を王の息子として育ててきた。だから結婚式を終えて二人で寝室に戻っても、決して本当は漁師の息子なんだということを言ってはいけないよ。もしも言ったら一緒に暮らすことができなくなるからね。まもなく若者とお姫様は結婚しました。結婚式のあと、二人は寝室に戻って楽しくおしゃべりを始めました。お姫様は、思い通りになってよかったわ。あなたは本当は貧しい漁師の息子だったのにね、と言いました。それを聞いた途端、若者は腹を立てて、結婚式の衣装を花嫁の足元に投げ捨てて部屋から出て行きました。そして歩きに歩き、遠いよその国へ行ってしまいました。若者は道で出会った貧しい男と服を取り替えて、また歩いていきました。ただダイヤモンドの指輪だけは腰紐の中に隠しておきました。やがて若者はある町の王様のお城で台所の下働きとして働くことになりました。若者は口が聞けないふりをして、身振り手振りで話をしました。ある時、王様が台所に降りてきて、美しい顔立ちをした若者に気づきました。そしてコックに、あれは一体誰だね、と尋ねました。コックは、あれはうちの台所の下働きです、なかなかよく働くのですが、残念なことに口が聞けません、と答えました。王様は、あいつは素晴らしい若者だ、よし、わしがきっとあの子に言葉を取り戻させてやろう、と言いました。そしてすぐにお触れを出しました。我が城の下働きの若者に言葉を取り戻させることができた者は王の後継ぎにしよう、だが失敗した者は首を切られるだろう。するとたくさんのお医者や学者先生たちが若者に言葉を取り戻させようとやってきました。けれども皆失敗して首を切られてしまいました。とうとうやってみる者は誰もいなくなりました。ある時のことです。若者がスープのお皿を洗っていて、うっかり手を滑らせて落としそうになりました。若者は思わず、おっと、危うく皿を割るとこだった、と言いました。コックはこれを聞いて、あいつ口が聞けるじゃないか、と思いました。コックは王様のところに行って、私があの若者に言葉を取り戻してみせます、と言いました。王様は、いやいや、お前はなぜ命を捨てようとするんだ、と言って止めました。けれどもコックは、 王様はご心配なく、あいつはきっと話せるようになりますと言い張りました。王様は、よろしい、ではお前に3日間与えよう。3日経ってもあの男が喋らなかったらお前の首を切らせるぞと言い渡しました。コックは若者と2人きりで部屋に閉じこもり、何とかして喋らせようとしましたが、何を聞いても若者は答えません。コックは腹を立てて若者を鞭で打ち、着物を引き裂きました。その時、腰紐が切れてダイヤモンドの指輪が転がり落ちました。コックは急いで指輪を拾ってお城から逃げ出しました。コックは旅を続け、ある国にたどり着きました。コックは指輪を打って食べ物を手に入れようと思って商人のところへ行きました。ところが商人は、ダイヤモンドなんて買ってくれるのは王様だけさと言って買ってくれません。そこでコックはお城へ行きました。お城のお姫様は指輪を見て、それが愛する若者のものだとすぐに気づきました。あなたはこの指輪をどこから持ってきたの？
お姫様、これは私のものではなくて、ある城の貧しい下働きのものなんです。
コックはそう言って、口をきけない若者のことを話し、王様がこの若者に言葉を取り戻させることができたものを後継ぎにする、失敗したら死刑だとお触れを出したことなど、すべて話しました。お姫様がこれを聞くと、コックにお金をやって立ち去らせました。次の日、お姫様は男の服を着て若者のいるお城へ出かけていきました。そして王様に、若者に言葉を取り戻してやるためにやってきたと言いました。けれども王様は、いや、わしはもうこれ以上人の首を切らせたくないのだと言いました。お姫様は、私に最後の試みをさせてくださいと頼みました。王様は承知して、お姫様を若者の部屋に連れて行きました。二人きりになると、お姫様は若者に言いました。あなたを漁師の息子だと言ったことをどうか許してください。けれども若者は返事をしませんでした。とうとうお姫様は首切り役人に引き渡されることになりました。いよいよ広場に引き出され、首が切られるという時、お姫様は王様に、どうか御言だけ言わせてくださいと頼みました。王様は承知しました。お姫様は言いました。誰か私の命を3ペニヒで買ってくれませんか？誰も返事をしません。お姫様はもう一度言いました。誰か私の命を2ペニヒで買ってくれませんか？みんな押し黙ったままです。誰か私の命を1ペニヒで買ってくれませんか？その時若者が叫びました。僕が買おう。こうして若者は言葉を取り戻したのです。王様はお姫様に、お前にこの国を与えようと言いました。けれどもお姫様は男の服を脱ぎ、実は私はある国の王女で、結婚式の晩に若者に漁師の息子だと言ったために、若者が出て行ってしまったことを話しました。若者はお姫様を許し、王様は若者を後継ぎにしました。そこで二人は二つの国を治め、二つのお城で交代に幸せに暮らしました。おしまい。